ゴスペルシードの
ほんのりカフェタイム。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードです。今日もいろいろなお話を聞いていただいてほんのりしていただければと思います。それではまず1曲目、風の響き1週から作詞作曲瀬野口彩さんで聖なる都エルサレムです。
一つの幻、新しい天と地が広がる、輝きを携えて、栄光と勝利の都、古き天と地は過ぎ去り、すべて変えられた、乾くものを潤す命の水溢れる、この都を目指して、神の言葉に生きる、聖なる都エルサレム、神の趣味もない、すべて新しくされた、神と共に住まう楽しみ、すべてに勝る喜び、神の使える。一つの幻、
はい。今イスラエルチームが派遣されていますのでね、イスラエルにちなんだ曲をお届けしました。ということで今日は、イスラエルのことを中心に話をしていきたいと思います。
去年は62名の奇跡と我々が呼んでいるんですが、素晴らしいことが起きましたね。
はい、そうなんですね。去年はね、62名の方々が派遣に参加したんですけれども、イスラエルに向かう飛行機が、窓ガラスのトラブルでね、ウィーンに戻ってきてしまって、で、代わりの便がなかなか用意ができないということで、あわやチームが小さいグループにバラバラにされてですね、別々の国を経由して行かざるを得ないような状況だったということなんですね。この飛行機をね、バラバラに乗り継いでいくというのは大変なことなわけですよね。この旅に慣れてない人もおりますしね。ですからどうなるんだろうということだったんですけれども、チーム全体でこのことを感謝してね、祈りつつ、結果的にはですね、突然そこで奇跡が起きたんですよね。なんとですね、団体のキャンセルができたんですね。アメリカからこう来るはずだった団体の方々がいたんですけども、ちょうど今ね、今年私たち台風がもうたくさん来てますけども、アメリカはね、その時ハリケーンが、サンディというハリケーンが来てて、その影響でね、来れなくなったためだったんですけども、しかもなんとその数がぴったりの62名だったんですよね。
もう
これは本当に素晴らしい、出来事だったなというふうに思いますけども、これがね、62名の奇跡と呼ばれるゆえんなんですけども、きっと今年も素晴らしいね、 神様の働きが待ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。
それでは次の曲いってみましょう。
風の響き一周から、作詞作曲エルサレム由美さんで、神様とじいちゃんです。ちょっと面白い感じの素敵な曲ですよね。
はい、それでは聴いていただきましょう。
私のじいちゃんはずっと農家で野菜作り、年を通ってから神様に出会い信じた。日曜日には教会に行き、御声新聞を読み、耳は遠くなったけれど神の言葉を聞く。じいちゃんと神様を賛美する、そんな日が来るなんて、なんて幸せなのでしょう。神様ありがとう。日曜日には教会
ということで、神様とじいちゃんってタイトルからして面白いですけどね、まあ、聞いていただいたようにとてもなんかこうユニークな歌なんですが、ところで皆さん、おじいちゃんと言いますか、じいちゃんと言いますか。
はるみさんと
おじいちゃんか、
はい、
おじいちゃん、
おじいちゃんですか。しゅうすけ君は
おじいちゃんです。
やっぱおじいちゃん、ね、私じいちゃんなんですよ、はい、まあ人とかね、その地域によっても違うのかもしれませんけど、まあ、ラベイユのね、マリさんとユミさんは私たちと同じ福島の出身なんですけれども、うん、やっぱり彼女たちもおじいちゃんのことをじいちゃんとこう呼んでるみたいで、まあ、それだけに私もなんかじいちゃんって呼んでって育った方なんですよね。なんかすごく親しみを感じるんですがね、まあ、最初にこの目の付けどころがね、面白い曲だなと思ったんですけども、まあ、実はこのお二人のおじいちゃんね、私も私たちも知ってるんですけれども、まあ、知ってるだけに余計になんかこうジーンとくるものがね、こう伝わってきたなという曲でした。まあ話はですね変わりますけれども、実ははるみさんも以前イスラエルに行った時、素晴らしいことがね、はい、起こったんですよね。
そうですね、2005年の時でしょうかね、実はその派遣にイスラエルに行く前にちょうど足りない金額があったんですけれども、それがね娘の1年間の学資保険、それがこうぴったりの額でですね1年分ね、もうその手にあるのは何かってこう聖書から語られて、その手にあるのは学資保険って思ってですねぴったりなものをこう当てはめて行っちゃったわけですね。で、まあ、どうしようと思ったんですけど、帰ってきたら即引き落とし、自動引き落としなんですけれどもね、なんと行った先でオランダ航空の、うん、こうちょっと行き違いがいろいろトラブルがあってですね、それでお詫びにそのお金が戻ってきたんですけれども、それがなんと防学資保険にぴったりな額だったんですね、
うん、
そういうこう捧げたら与えられたという経験をしたイスラエル派遣でしたね。
そうでしたね、2005年だったと思うんですけどね、はい、またこれも特別にこう意味のあるね、はい、派遣だったなっていうのは、賛美隊が建てられると言われてね、大きくこの賛美の働きが変わった年でもあったわけですよね、はい、イスラエルの、まあ、シナイ山の方に、登りましてですね、みんな楽器を手にしてね、まあ、賛美隊って何ぞやと、うん、よくわからないながらもみんな、うん、登っていて、非常に印象的なね年だったと思いますね、はい、
大行で行きましたよ。
そうですね、私の代わりに行ってくれましたけどもね、はい、忘れられない、これも 派遣でした ね,
ね、
はい、
うん
うん、はい、それでは次
の曲、私ですね、はい、はい、風の響き一周から、作詞ペテロ掛本さん、作曲淵野翔子さんで永遠の喜び。
あなたと過ごす天国、あなたと暮らす天国、あなたからいただいた永遠の喜び、期待と喜びで待ち望んでいます、あなたと会える日まで。あなたと過ごす天国、あなたと暮らす天国、あなたから受け取った永遠の喜び、
まあ、この作詞をされたペテロ掛本さんですね、今回この応募でなんと歌詞でね、歌詞の部門で150曲ですよ、応募されたんですね。
すごい。
まあ、以前アンテオケ教会におられた時にもですね、詞を作っていて、で見せていただいたことがあったんですけども、その時も結構な数ね、作っていましたですよね。でその中からね、150曲の中から今回翔子ちゃんが曲をつけたわけですけどもね、まあいい感じにこう仕上がって、うん、なんかこうほんのりと心にね染みてくるなっていう感じがしますね。まあ、来年はきっともっともっとこの曲がね、150曲もあるわけですからね、詞が、つけられて応募されるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、私がすごくねありがたいんですよ。というのは作詞が苦手な私にとってはね、歌詞がもうあるということ、あとは曲をつければいいんで、まあ、ぜひね次回応募したいなと思っております。
はい、
はい、
風の響きでは、歌詞だけの応募もしておりますので、ぜひ次回、風の響きご応募お待ちしております。
はい、じゃあ次の曲いってみましょうか。
はい、風の響き一周から、作曲谷口元子さんで喜びの歌です。
言葉があるなら大丈夫、いつも
リーダーご一家皆さん、
はい、
お引越しされたんですよね。
そうなんですよ、昨日ですね、はい、まあ、11月1日ですけどもね、はい、引っ越ししたんですね。
はい、しましたよ、
うん。まあ、今までのところがね、今年いっぱい12月いっぱいで出なければいけなかったので、まあ、9月ぐらいから探してたんですけども、まあ、ようやく準備をして引っ越しができたという感じなんですね、はい、うん。ちょうどこのイスラエル派遣中にね、なったわけだったんですけれども、はい、まあ、過去にもですね、1回11月の頭に引っ越しっていうことがね、あったんですね、まあ、ちょうどもうその頃もすでに11月が新しい年になってたかな、まあ新しい年にね、もう新しいところっていうのも神様の何か意味があるのかなと思ってるんですけども、まあ、その時はね、実は引っ越して確か次の日だったと思うんですけれども、娘がね最初に気づいたんですけども、夜中になんか水の流れる音、なんかザーザーザーザーって雨が降ってるような音っていうんでしょうかね、してきたんですよ。で、なんだと思って、マンション6階建ての1階でしたからね、雨音が聞こえるっていうのも変だなと思って、ちょっとお風呂場の方行ったんですね。そしたらですね、なんとね、天井のからですね、そうそう、大量の水がね落ちてきてたんですよ目を疑いましたけどもね、まあ、幸いね、私たちの部屋はトイレの方、お風呂場とトイレの方だけだったんで、まあ、他が濡れるってことはあんまりなかったんですけども、まあ、でも家の中で ね傘をささなければならない
っていう、ね、そう、3人に傘させてたんですよねそれぐらいすごかった。
そうそうそう、これはもう恵みの雨だってね、感謝をした、まあ、思い出がありますけれども
あ、ここに来た時も11月だから、とにかく11月に、あ、そうか、
やはり11月でしたっけかね、ここもね、だから、うん、結構11月に
11月に引っ越す、ね、
引っ越しするっていうことがね、う
ん、多いですね、
多いんですよね。これも何か一つ意味があるのかなと思ってるんですけども、うん、
それで原因は何だったんですか。
あのね、6階にもだいたい同じぐらいにね越してきた人がいて、ね、まあちょっと話をすれば複雑なんですけども、給湯器っていうのがあるマンションなんですよね。で、夜中にね、なんか夜中の夜間料金の電気で温めて、で取っとくんですけども、なんかそのね、昔ついていた蛇口があって、それ本当はひねっちゃいけないらしいんですけども、わからないでひねっちゃって、多分ね水が出なかったからそのまましちゃったんだと思うんですね。そして夜来たでしょ。で、一晩起きたらもうタンクが溢れてて、でそれがね下に流れてきちゃってて、で3階から上の人はみんなね、もうすごかったみたいですね。畳も全て交換したということでしたけどもね、まあ今回はまあそうならないでしょうけどもね、まあそうならないことを願ってますけれどもね、はいそうですね。
今日はゴスペルシードがお送りしました。最後までお聞きくださりありがとうございます。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまで、ぜひお便りをお寄せください。明日はカム&ワーシップの皆さんです。それでは
さようなら。
さようなら。